それでは有賀通さんの、今日の第2部で、この世への誕生、あの世への誕生ということで、まあ、さっき皆様から資金心ですか、死が近づいたところの持ち方で死後の世界はどういうところに行くかということ、それから人はどこから来てどこへ行くのかということ、肉体がある悩み、肉体がなくなった悩み、それから、まあ、この世が夢であの世が本当ということはどうかということが2つについてということに含めて、亡くなった時に本当にエンマ様がいて、エンマ様は怖い方なのか優しい方なのかね自分の一生を見せられるというそういうことが本当にあるのか、まあもろもろのことでございます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ね、一番大事なことは人がどこから来てどこへ行くかでしょ、ね、人っていうよりも自分ですよね。自分がどこから来てどこへ行くかっていうね。で、自分っていう言葉は義っていうのがおのずからあるものっていうね、神様のことなんでね、そこから分かれてきたっていうのが自分なんですね。だから神様から分かれたのが本当の自分ね。神様の分身というよりも神様そのものが本当の自分なんですよね。その自分がどこから出てきてどこへ行くかっていうね。だからもう結論から言えば神様から現れて神様に戻るだけなんです。だから絶対から現れていろんな表現を繰り広げてで絶対に戻っていくんですね。で、宇宙の全てがそうですね。だから本当の自分は、ね、神様から現れて神様に戻っているだけ、それを繰り返しているんですね。絶対から現れて絶対戻っていくね。で、その自分っていうのはね、形じゃないですね。意識。ただその意識が何をつかむかですね。肉体のこの人間をつかんだら肉体が自分っていう意識になっているのね。で、催眠術をかけられたなとは、犬です、猫ですって言われたら犬や猫になったつもりだって言うでしょ。その意識が何を捉えるかなんですね。宇宙が自分というふうに、ね、捉えてもいいわけでね。神様が自分というふうに捉えてもいいわけでね。その意識は自由自在なんですね。その、ね、神様から分かれた意識っていうのが本当の自分で、これみんな神様の前に立った時に平等なんです。神様から、ね、天徳の無限の無限の輝きがいっぱいというところといつも与え続けてもらっているね。その中から何を受け取るかっていうね、一人一人自由なんていうね。神様にはエゴひいきはないんですけど、みんなに平等に、ね、全てを与え尽くしてきてるね。それが根本に上がるんですね。で、その神様から分かれた自分が自由な心で無限無限のチャンネルの番組を楽しみに出てきてるんですね。だからその順番も一人一人違うんですけど、どの番組から見ていってもいいのね。上から下へ降りる人もあるし、下から上へ上がる人もあるしね。これも自由なんですね。そして一つの番組を選んで、その番組の中で、ね、主人公を掴むのね。一人主人公とか、これが自分っていうふうにね、自分が主人公になってその番組を味わうわけね。その時に自分は人間だっていうね、自分に思う人は人間を主人公に選んだのね。あの時は雲になりたいというので雲を主人公に選ぶわけね。自分が雲になったつもりで番組を楽しむのね。これはもう自由自在なんですね。だから無限の無限のチャンネルっていうね、たくさんの放送番組の中から一つね選んで、ただその中の番組の、ね、中の一つを主人公に選んで、ね、みんな楽しんで生きてる。だから本当は意識っていうのは自由自在なんですよ、ね、みんな自分が選んで楽しむだけなんですね。だからみんな、ね、神様からは、ね、最高の、ね、心を与えてもらってね、意識を与えてもらってるんですね。これさえ分かれば、もうね、あと楽しむだけなんですよ。 何の縛りもないんだそういう心に戻るためにありがとうございますっていうね、この感謝の言葉が生まれてるけどね。最初みんなね、自由自在にね、いろんな番組を選んでその中にはまり込んでね、楽しんできてたんですけど、ある時囚われていくんですね。過去を掴んでその縛りの中にはまり込んでいくんですね。そのね、周りの環境の影響を受けて、ね、心をいろいろ変化させてしまって、そしてそのね、心を、思いをいっぱい溜め込んでしまうのね。そうすると自分をね、がんじがらめに縛ってしまうわけですね。縛られたら自由はなくなるね。番組選びも不自由だし、ね、その一つの番組の中でも何を選ぶかってね、なかなか自由に選べなくなる、ね。だから自分はこういうもんなんだっていうね、もう掴みがひどくなるよね。特に過去を掴んで、小さく掴んだ時はそうなりますよね。だからその縛りを、ね、解いてもらわないといけないね。思いの縛り、言葉の縛りに、ね、いろんな縛りを全部消し切ってもらうと、もともと自由自在な心の自分ってね、一番奥にあるんだよね。それが本当の意味の感謝の心の自分ね。まあ、ありがとうございます。その感謝の心の自分を引っ張り出したんだよね。ただ引っ張り出すって言っても神様に、ね、縛りを消してもらわないと、ね、出てこれないから、まず神様を呼んでるのにね、ありがとうございます。この神様の本当の名前なのね、究極の名前って言ってもいいぐらいね、全ての縛りをすっと消してくれるのね。そしてありがとうございますって心を唱えてるうちに、いろんな縛りがどんどん消されていって、心が自由になる、ね。そしてね、だんだんと、患者の心が湧き出るようになってくると、もう自由自在な本物の自由になるね。こういう立場に立つと、ね、いろんなね、宗教の教えも、いろんなね、ね、人の教えってね、みんなつまらないように見えてくるよ。ね、本当の神様は絶対人の自由縛ってこないもんね。人の教えも何もかも全部ね、人を縛ってしまうもんね。これが最高というと、この最高というのにとらわれてね、その縛りの中にはまり込んでいくんでね。その縛りを解く力がないのね、人の言葉ではね。だから宗教の教えなんて特にそうよね。この教えが最高なんだっていうね、その最高っていう言葉に縛られて、その中にはまり込んで、がんじがらめに縛られてるね。抜け出せなくなってしまうのね。だから世界の宗教争いっていうことでしょ。世界の戦争の根本は宗教戦争ですよね。仲良くしなければならないのがね、逆にね、争いの原因になっているよね。でもそれはみんな、ね、言葉の縛りなのね。本当の神様の働きはそんなもんじゃないね。本当の神様はみんなの縛りを解いてくれるだけね。ただその神様は人の自由を縛らないから、ね、無理やりね、縛りを解いてこないのね。ここはね、大事なところでね。縛りを解いてほしいっていうふうにね、神様に心を向けないといけないね。だから本当に自由になりたいときに、ね、そういう時期が来て、初めて人はね、神様に心を向けるのね。で、その縛りを解いてもらおうとするのね。で、その一表示が大事ね。一表示がありがとうございますっていう言葉なんですね。だから心にありがとうございますと唱えさえすれば、自由になりたいという意思表示をしていることね。だから神様の助けがそっと入るのね。で、その時必要な思いをそっと消して、自由な心にどんどん、ね、変えていくんですね。で、だんだんと心が幸せになっていくのね。でも皆さんありがとうございます唱えてたらね、いつの間にか自分が変化しているのを気づくのね。なるとはもう短期で短期でって言うよね。俺はもう絶対治らんって言いますのね。小さい時から今までずっとそうだしって。これはね、しばらく唱え出したら短期が消えてしまうのね。別人のように変化するとね、なんでっていう不思議があるわけね。もうそんなんはね、何分でも起こるわけでしょ。ありふれたことよね。だからどんなね、縛りでも解いてくれるね。もう不思議なくらいね、本当に不思議な言葉よね、このありがとうございますっていうのはね。だからその過去に積んだ思いっていうね、もう無限に種類があってもいいよね。こういっぱい溜め込んでるね、大事な宝物のように。 それが式内白句の言葉というのね。親子の言葉とも万能の言葉とも偉いと言うのね。だから思いの集積よね、それはね。その思いさえね、消えたら自由自在になるね。人はね、神様から現れて、ね、神様の表現を楽しんで、また神様に戻って、新たな自分となって、また新たにね、いろんな番組を楽しみに出てくるんでね。だからそのね、循環がいいんですよね。同じものをずっと持続する流れ良くないね。古くなってくるよ。ね、いつも新しい自分が新しい言い方を選べる方がいいよね。だから神様も無限の無限のチャンネル自体を常にあなたにあなたに呼び出してくるね。これもすごい働きね。今受けた無限の無限のチャンネルね、次の一瞬にはまたね、新しい無限のチャンネルに待ち構えてるのね。だから一瞬に全部楽しんでもね、また次にね、新しいのが待ち受けてるっていうね。それはなかなかそれ一瞬に楽しめないよね。無限の年月かけて一つのチャンネルを楽しんでるんだから。ね、だからその楽しむんでも感謝の心が深くならないとね、楽しみ方がまだまだ下手って言われるね。だから本当に自由な心にならないと楽しむところがいかないから。だからもう一切の縛りはもう必要ないもんね。だから言葉の縛りから抜けることが大事ね。その過去はもう相手にしないことよね。大抵問題を起こすときは過去を相手にしてる。ね。しない発句のね、悩み苦しみ全部そうよね。過去の出来事に対してもね。だからもう過去を捕まらなかったらいつも幸せなことに戻してもらえるはずね。まあ、過去を話すっていうよりも、新たにね、神様からのプレゼントを受け取ればいいね。あなたにあなたにっていうのが過去を話す、ね、一番の秘訣ね。だからありがとうございますと繰り返せば、ね、無限の無限の輝きいっぱいという姿を与え続けてくるね。それさえね、受け取ろうとすればいいね。だんだんと受け取るのが上手になっていくね。だから光り輝いた宇宙をいつも感じるのがいいね。思いのある間はね、やっぱり番組が低いからね、全部光り輝かない。止まらん状態にできるね。でも思いがだんだんとなくなると光が強くなってくるね。もう全てが光り輝いて、ね、見えてくる、感じられてくるのよね。この世でもそうよね。この世でもね、輝いて見えないといけないよね。単なるものっていう物質っていうふうにね、物体的に見えるとまだダメだよね。本当に光り輝いた姿に感じられるのが本物ね。で、そのこの世とね、あの世の違いって大きいのよ。ね。まず無限の無限のチャンネルがあの世にあるのね。で、この世はね、あの世無限のチャンネルって言った時に一つのチャンネルになるね、中間点だよね。で、そのこの世は特にあの世の縮図になるよね。あの世の縮図として、この世に一つのチャンネルがあって、その中に無限のチャンネルがあるのね。だから地獄もこの世の地獄があるね。極楽もこの世の極楽があるね。一番下から一番上まで全部揃っているんですね。だからあの世をね、ね、縮図にして表しているのはこの世ね。だから大きい意味があるのよ。だから全体を学ぶときにね、本でもそうね、全体を読む前に目次を読むのね。で、大体のね、あらましのストーリーをね、把握しておくんですね。そうすると、その本はね、何が書かれているか大体わかるのね。全体を把握しながら読むと分かりやすいよ。そういう感じね。で、あの世から、まあ、この世生まれてくるときにね、やっぱ目的を持って生まれてくる。どういう目的かっていうね。まず自分は何を選びたいかっていうね、一条字をしっかりつける勉強よね。何を選びたいのかっていうね、はっきりしないとダメよね。だからこのように無限のチャンネルを用意してね、一番下から一番上までもね、縮図的に用意して、その中から自分は何を選びたいかっていうのを勉強するのね。何でもいいって言うんだったらダメよ。ね、意思をはっきり表さないとね、選びにくいよね。で、この世でね、 自己の得られたかったら、あの得た利益を上げるよ。確実にいけるの。ね、あまりさえ泳ぎたくないよね。相手はこの世に生まれてくるのは、低いところに立ち上がってたのを高い世界に合わせたりね、高い番組に合わせたりになるんですよね。あのように高い番組に出ててあまり生まれてこないもんね。ね、この世を助けるためとかね、いろいろね、指導するためにだったら生まれてくるかもしれないけどね。相手はこの世に生まれてくるのはね、低い番組にね、囚われた人がね、ね、ものすごい競争率を通過してね、代表に生まれてくるよね。で、そのチャンネル選びの勉強をして、ね、この世でいい番組のね、チャンネルを選べたら、あの絵はずっと高い番組に上がってきますよね。だからこの世でね、一番下から一番上まで変化したとしたらね、あの世で一番下から一番上まで変化したら同じなんですね。だから普通はあの世ではね、なかなかヒントしにくいよね。これ何でかっていうとね、この世はいろんなもん揃ってるでしょ。マイナスかプラス全部揃ってるよね。ところがあの世はもうね、自分にね、そっくりさんがいっぱいっていう世界が。ね、他はないの。ね、無限の無限チャンネルの一つの番組にね、自分があったとしたらね、自分に似たような人ばっかりが集まるよね。だから自分が腹立てる、ね、人間だったら、腹立てる人ばっかりが集まってる。綺麗な服を着てね、みんな見てちょうだいっていうふうにね、思ってたらね、そういう人ばっかし後だろうね。見てほしい人ばっかりよ、見てくれないよ、誰も。ね、お金が一番だって言うてね、お金を数えてばっかりしてる人は、ね、あの駅で、ね、そういう時入ったとしたらね、お金数えてる人ばっかり周り集まるの。ね、もう飽きてくるまでね、変わらないよね。もうそのぐらいね、はっきりしてるからね。だからあの世でね、変化するって難しいよ。ね。心を変化させるのが大変なのね。まだいい世界はいいよね。プラスの世界はもだいぶ楽だけど、低い世界ものすごく大変ね。地獄なんてものすごく大変でしょ。ね。苦しいばっかりね。周りの人も苦しいばっかりだけど、まあね、もうこれで諦めて苦しみに、ね、耐えようかなっていう感じぐらいしか起こらないよね。ね、幸せになれるなんて考えないよね。もう絶対仮想っていうような感じね。ね。みんな地獄で苦しんでるんだからね。ね。だから苦しんでる人ばっかりが見えたらそうなるよね。そういう姿は心焼きつくもんね。どこを見てもそうだからね。うん、心はもう地獄絵図になるね。そうしたら番組は変わらないよね。生まれたっても地獄の心になるんだよね。そしたら抜けられないね。だからあの世の低い世界からこの世生まれ変わってくるときにね、みんなの代表として選ばれて生まれ変わってくるね。本当に競争率激しいよ。ね、なかなか生まれ変わってくるの大変なのね。でもそれだけ生まれ変われた人は幸せでね、みんなの代表で生まれ変わってくるよね。だから目的をしっかり定めて、ね、みんなの代表だからみんなの代わりにね、本当の勉強をしていかないと。ね、もう譲ってくれた人に申し訳ないね。みんな待ってるのね。この世に生まれた人が立派になってくれるのを見守ってるのよね。そういう人と一緒に勉強してるの。だからしっかりと人生の目的を定めるのがいいよね。だからそのね、何を選ぼうかっていうね、いいものを選ぶ勉強ね、神様が与えてくれたね、番組の中からね、いいものを選び取っていくっていうね、この勉強が本当の勉強ね。まあ、神様がね、プレゼントとしてね、無限の無限チャンネルを用意してるっていうんだけど、で無限の無限の輝きいっぱいという姿で与えてても、ね、大きいね、全体像を捉えるのが正しい受け方よね。その中からほんのちょっと受けるのは、ね、下手な受け方でしょ。だから低い番組受けるのは下手なよ。ね、一番上の番組受けてこそ、ね、正しいね。だからより高い番組を選び取る勉強が、ね、神様からのプレゼントをたくさん受けたことだよ、ね。だからそういう勉強をするのが大事だよね。だから幸せを大きくする勉強ね。幸せを一体発見する勉強ね。幸せにならんかったらどっか間違ってる。ね、 だから幸せを日に日に大きくしていく、ね、日に日に深くしていかないと、ね、どっか行き方がね、下手なね、間違ってるからね。だから毎日がね、もう真剣勝負っていうぐらいが大事なのよ、ね。毎日幸せが大きくなるっていうのがいいもんね。それはもう感謝業ね、ありがとうございますって唱えてるうちに、気づきが毎日どんどん増えるもんね。あ、こんなにも幸せね、与え続けてもらってるんかっていうのを気づけばいいのね。だんだんと気づくはずよ、ね、気づきがどんどん増えていってね。皆さんもかなりね、幸せになってるよ、かなり無限の幸せよね。まだ無限の無限のとこはいかないかもしれないけど、ね、無限の無限の幸せがつかんだら今度はもう一つ無限がつくよどこまでも大きくね、深くなっていくよね。もうこの世からあの世行くっていうのはね、この世で勉強できた人はね、楽なんよ、ねね、この世でいい番組を選んだらふっと、ね、あの世の高いいい番組にふっと上がれるからね、もうより自由な心でね、素晴らしい運命を辿るんですね。でもこの世で勉強して損なった人っていうのはね、楽大生はやっぱりね、あの番組選びが下手なのね、やっぱり低い番組を選んでしまうね。そうすると、あの行っても低い番号ってしまうね。また不自由なんだよね。だから、あの戻ったら、ね、喜んで、もし喝采で迎えてくれる人と、ね、迎えてもらえる人とね、あの世に、お前何してきたんだって文句やる人とあるのよ。文句言われない方がいいよ。元気してくれたって言うとね、喜んでもらわないといけないんだよね。ね、あのこの世生まれてきてね、勉強、ね、できずにいて人生向けて分からなかったそうだよね。大体自殺する場合もそうだよね、うん、この世の苦しみから逃げるだけじゃなくて、ね、目的がないもんね。だから愛しんでも、ね、もうないなんじゃないかと思うと自殺したくなるね。で目的がしっかりしたらね、自殺したらそうだよね、うん、愛したらそうだよ、本当はね。しっかり学ぶ方がこの世で勉強する方が得なのね。だから同じ心の修行って言ってもね、この世でするのが楽なのね。また大きいマイナスを消してもらうんでも、この世で消す方が楽なのね。そういう意味でね、やっぱりしっかりとね、目的を定めていきないとね。ただね、自殺もいろんな自殺があるよね。もう死ぬって分かりながらね、例えば無戦争で特攻隊みたいでね、避難なんてあるでしょ。確実に死ぬの分かっていると、ね、飛び込んでくるでしょ。でもこの目的があるでしょ、ね、国を守るためにね、みんなは守らんなんからっていうね、自分を犠牲して、ね、死んでいく場合は自殺でもね、命を投げ出してるのね。こういう人は高い世界があるんです。でもこのような苦しみから逃れて、ね、逃げたいだけの人は、ね、逃げても追いかけてくるね、苦しみがね。同じなのね、あの世にも苦しみ待ってるの、ね、また誰かの身代わりにね、なんか自殺させられるようなこともあるよね。そいつはそんな低いとこ落ちないね、身代わりになったっていうだけでね。だから自殺にはピンからキリまであってね、その人の心境はどうかっていうのでね、その人の選ぶ番組が全部変わるのね。だから一人の人の心の変化もね、周りの人のいろんな影響を受けて変化させられていくし、また自分の心の状態が周りにも影響を与えていくのね。でも根本は自分自身よね。やっぱり自分がしっかりしないといけないね。自分をしっかりとね、自分はこういう生き方を取るんだっていうふうにね、非常時をはっきりさせないとね。その一番大事なことは言葉ね。言葉選びね。いい言葉を選ばないとね。プラスの言葉にも、ね、種類たくさんあるのよね。この字で書く言葉も大事だけど、映像も言葉よ、音楽も言葉よ、ね、全て言葉なのよね。だから幅広い意味の言葉選びが必要ね。例えばね、交通事故で交通事故の姿ばっかし映像をね、しっかりと見続けたら事故に遭うよ ね、安全運転のね、映像をしっかり見ないとね。だからいいお手本はしっかりとか取り組まないといけないよね。警察官でそうでしょ、ヤクザ相手にね、いつもね、頑張ってる刑事さんなんかね、顔つきがヤクザに似てくるんですね。ね、それだけね、相手の顔を取り込むのよ、心にね。怖いぐらいにね。ね、本当は正義感が強くてね、立派なはずなのに、ね、やっぱりそういうね、マイナスの映像を取り込むだけでね、自分がそれに負けたら、ね、顔つきが変化するんですね。だからその何を選ぶかってないでしょ、ね、音楽でもそうよ、悲しい音楽をいつもね、聴いてね、歌ってたら、悲しい運命をたどるよ。ね、日本の国いろんなね、流行歌ってずっと時代時代でね、変化してるでしょ。ね、その歌の通りに変化してるよ。ね、だから明るい歌が流行った時はね、明るくなるのよ。ね、悲しい歌の流行った時は悲しくなるの、みんなね。だから、ね、そういう言葉選びっていうのが先に立つんだよね。だから自分が何を選ぶかよ。ね。だから自由自はっきりする人が大事だよね。そしてプラスを選んでくれる人が増えると世の中どんどん変化が良くなっていくよね。だから難しいことじゃないのね。自分の自由自はっきりすることだけなのね。みんな自分に責任があるのね。だから自分の選んだ通りに与えてもらえるからね。これ、自分が選んだのに与えてもらえるのはええっていうことないのよ、絶対ね。みんな与えてもらってるのよ。ね、だから過去にどういう言葉を使ってきたかっていうね、どういうものをね、受け入れたかっていうだけなのね。その結果として今の自分があるんだよね。これからどうなるかっていうのもね、これからどういう言葉を使ってどういうね、言葉を受け入れるかでしょ。ね、その通りになっていくね。必ずそうなるんですね。だから自分のね、番組選びもね、その中の運命も自由自在に変化するの。もう怖いものはないんだよ。で、この世とあの世の差って、やっぱり大きいね、そういう意味よりもね、高い番組ほどしっかりした姿を取るのよ。しっかり輝いてるね、かっこよくした姿を取るのね。密度が濃いのね。低い番組ほどね、密度が薄くなる、光が弱くなるわけよ。気持ちよくなるからね、いいものが少なくなるっていうね、混沌としていくのよ。だからこの世とあの世を単純に比べてね、この世は幻だ限らという人もあるわね。あのように実体があるというね。大きく分けたらそういう表現もできるよね。でも本当は無限の無限のチャンネルというふうに分けた方がいいね。上のチャンネルほどしっかりしてるの。ね、低いチャンネルほどね、だんだんと混沌としてくるわけね。光が大きくなってくるからね。ぼんやりしてくるね。でもこの世から雨へ行く時でもね、やっぱり死ぬ間際の心って大事っていうね、これは確かなのね。その心を持って雨へ行くからね、雨で番組を選んでしまうのね。その心で選んでしまうからそうだね。だから死ぬ間際にありがとうございます言える人は高い番組を選んでしまう。それ普段から練習しとかないとね。死ぬ間際だけ唱えようと覚悟を決めてやっててもね、決意しててもダメだろ。忘れてしまうから。ちょっと練習しとかないとね。そしたら死ぬ間際にね、ありがとうが言えて、雨ではいい番組かって選べるね。寝るときも大事だよね。眠るときもね、テレビ番組ね、ずっと見てて、ね、眠り込んだらテレビ番組の番組のね、波長に合うもんがずっとなんか続くのね。それであの世でね、すごい番組の世界をたまようのよ。ああ疲れたって朝目覚める。ね、でも寝しないね、ありがとうございます。ちょっと唱えて寝るとね、高い番組上がるからね、エネルギーの補給がね、短時間でね、いっぱいしてもらって、 ね、で、ちょっと目覚めるの早いし、覚めた時スカッとね。これも大事なことだよね。死ぬ前だけじゃなくてね。で、死んだ方が大事なの。エンマさんは私みたいなもんよ。私もエンマ大王。本当はね、エンマ大王さんって優しいの。無限に優しいね。ただ会社のところを起こしたときに優しい姿が現れる、ね。でもね、思いの心をいっぱい出してね、顔をいっぱい出して、ね、おかしいになったときにそう言ってたんだよ。その声を消してあげるよっていう姿を見せてくれるね。鏡に塩をまきようっていう姿を映してくれるね、自分がね、うん。だから自分の怖い姿を映るのよ、本当はね、うん。それを映し出されたら、ね、閻魔大王に見えるよ。怖い姿でね。ただ、自分だけの姿ではないからね、鏡になって神様が光を添えて消そうとする働きだから、まあ、閻魔大王という姿をとってもいいんだけど、ね、だ自分の心を映して、それを吸い取って消してくれるんですね。だから閻魔大王さんは、ね、自分の守護霊さん、守護神さんって見た方がいいかもしれないね。いつも自分を見守ってくれるね、こう神様なんだっていうね。で、そのあの世行った時に、まず自分の心を清めて、いい世界を引っ張り上げようと一生懸命なのね。ちょっとでも高い番組を上げてあげたいっていうのね。だからそのマイナスのね、思いをできるだけたくさん消してあげたいのね。そういう意味でね、自分が昭和教の鏡になって吸い取ろうとするのね。これだけを消してあげようかっていうふうにね、見せていくのね。でもそれもね、見せてもらわないとね、気づかんのね。反省も何もしないから。ね、いろんな意味の、ね、気づき勉強をさせてもらって、そしてマイナスを消してもらうのね。その時の姿が閻魔大王ですね。でもね、頑固な人は地獄まで行くの。ね、自分の心を、ね、変えようとしない人はね、どこまでもどこまでも下へ落ちていくから、ね、しごれたしごれたら大変だよね。一緒についていかんないね。ね、早くね、一つ書きようとするのね。ね、だからね、閻魔大王の怖い顔はね、ここで止まれっていうストップの心臓だよね。だから一皮むいたら優しい閻魔大王だよ、ね。これ以上ね、愛深くね、慣れないってぐらいね、もう愛の塊のような姿を持ってるんだよね。お芝居ね、だからね。いかつい顔はお芝居だ。ありがとうございますって飛び込んだら、ね、いっぺんに顔が変わるよ。ね、怖くないよ。言わないよ。優しい。昭和町の字は、照らすよね。魔を照らすよね。魔物の場合はね。心の中の、ね、マイナスの思いを、ね、キラキラして浮かび上がらせて受け付けてくれるんだよね。
これから、あのような世界に持っていけるものと持っていけないものだよね。この理屈的なものは持っていけないものですよね。それから、この世に生まれてきたときに、一応記憶は一応消えてますよね。まあ、あと思いが消える場面ですね。それから、この世で勉強したとか、いろんなことで、向こうの世界に持っていけるものというのは、どういうことを学んだりしてるんですかね。私を決めてるところなんかないんですけどね。
ね、この世からあの世持っていこうとしてね、イバプレイになる人があるのね。持っていけないからね。この世の道が行くというね。いや、そんな生き方やね、だからね。 あれ言ってるのにね、このようなものをしがみつこうとするね。大体財産でもね、作ると、これが自分のものって思うよ。どうして持っていきたくなるの。ね、全部話せない、なかなかね。そうすると、縛られてしまうね、そこにね。あのように世界待っててもね、やっぱこのようにしがみつくのにね。で、その、いろんな勉強してもね、記憶っていう形だとね、思いとしてここに残ってるでしょ。思いがついていく、持っていくんよ。思いを持っていけばね。だから思いをいっぱい貯めて持っていくっても、いい世界じゃなれないよね。思いのね、ここで選ぶ番組はね。思いは持っていかない方がいいよね。思いはできるだけこのように消してもらう方が楽なのね。だからその思いを消す方法としてね、一番いいのがお祈りすればいいんだけど、ね、お祈りして神様消してもらう一番ベストね。でもね、お祈りできない人は、形の質の把握が出てきた方がいいね。病気になったり、怪我したりね、いろんな不安な出来事いっぱい出た方が、この世で思いを先に消してくれるの、軽く消してくれるのね。あの世で思い持ち越さずに、ね。だからこの世で不幸な人があの世で幸せになるよ。本当はね。この世順調でね、幸せがそうじゃないのね。あの世行ったら低いところを知るとかね。極端に言うとね、この世で権力握ってね、ね、もう贅沢三昧した人は上手になりづらい。ね。というのは得を失って、ね、人を自分の思いでしょって縛りに縛って、ね、その反動として自分がね、そういう低い世界を脅されてしまうね。だからこの世で苦労した人方が、した方がいいのよ。ね、死な悪が一生連続して続いたというとね、あの世っていい世界上がってるのよ。だからそれはもう思いを消してもらったからね。それ以上に今の会社のね、練習をして、ね、気づきを増やすことね、理解することもね、神様が存在しているとかね、神様は愛なんだとかね、神様のプレゼントは無限にいっぱいなんだというふうにね、こう気づいて理解した分は、思いじゃないんだよね。だからの気づきは、光として輝きで出てきてるのね。これはもうどこへ持って行ってもいいのね、通用するの。仮に自分が低いところへ行ったとしてもね、そこが一点にパッと明るくなるから、低い世界が消えるのね。一点にね、高い世界に変わるね。だからそういう気づき、理解を増やすっていうのが、本当のこの世の勉強ね。それさえしておけば大丈夫ね。記憶してもダメだよ。ね、ただある教えをね、宗教の教えをね、一生懸命記憶するっていうね。これ自分が理解して気づいたのに違うのね。洗脳されただけだ。ね、教えに縛られただけね。これはあの世に持って行ったら、ね、縛られるのよ。だから気づきが大事ね。理解するというのが大事よね。だから神様についての勉強もね、気づいて理解すればいいよね。そしたら、ね、自分の中から光り輝いた姿が出てきて、どの世界でもそうやもんね。自分が輝けば、ね、番組選びが明るい、輝いた番組ね。いい番組選べるよね。だからもうね、もう天下無敵の、ね、幸せな人間になれるよね。なんか、煩悩という言葉が出てたね、最初ね。多分ね、煩天とか煩天悩をね、煩悩っていうね、普通人が亡くなったら、まあ、人道の方だったら神になるっていうよ。仏教でも亡くなった仏さんになるっていうのを簡単に言うときあるよね。梵天っていうのは、ね、霊界のね、本当のね、秋神さんの名前なんだけど、ね、その人が死んだら、ね、いい世界に上がってっていうようにね、その神様になるっていうね、いい感じから出るよね。そういうふうに梵天のっていう言葉をね、梵天、煩悩っていうふうに使うときがあるよね。だからこの梵天という言葉、ね、林に凡人の梵って書いてるよ。煩悩の梵じゃないよね。だってね、この、ね、煩いっていうんじゃないよね。
何大体。そう、大体。
あの世から出てる大乗船っていうんですけど、これは、誰かが選んでくれる
んですか？ねえ、まあ、いろいろやね。 自分からなりたいっていうね、無理やり来る人もあるしね、みんなから推薦されて来る人もあるしね、奴隷さん、教員さんなんかね、お前行けって言ってね、言われて来る人もあるしね、いろいろよね。
そう、無
限の感じだよ。そうね、うん、だから大学へ、ね、入学するんだよ、そうやね、自分がね、行きたいって、ね、言う人もあるしね、親から言われて、ね、大学受験する人もあるじゃん。そう、みんなはそうよね、もう自由自在ね。だからこの世に出てきた人もいろいろよね、自由自在に出てきて。そうだね、ただあのみんなに勧められても誰が自分が選んでるね、断ったらいいのにね、出てきたって言うのに自分が受け入れたんだからね、根本は自分よね、みんな自分が選んでるって言ったらいいね。うん、それはもう約束して出てくる人があるしね、何もせんと出てくる人があるしね。神様と私が約束したらね、やっぱり責任があるからね、言い方が真剣になるかもしれないね。ただその神様の約束した神様を応援して言ってくれるから、ね、助け大きいかもしれないよね。そういう意味では約束して出てきた方がいいかもしれないけど。 はい。全部よね、全部全部言われて全部受け取るのね、神様からね。だから神様のプレゼントが全徳の無限の無限の輝きいっぱいという姿ね、それ全部受け取ろうとするのがいいね、うん、だから全部ね、預けたら全部受けやすくなるね。一部だけだと一部で受けられなくなるよね、うん、いらないよね。ね、もう過去全部ね、もう捨てて忘れてね、何もない状態にしといて空っぽになるのがいいね。そうするとね、たくさんのプレゼントが安くなるから、ね、幸せが早く大きくなるね。
はい、うん、一人ついてくれば、クールに生まれるみたいな。まあ、もし、なんていうか、ホテルに行くために、今、私、早めに行ったとか、来てくれない。そういう人に頼むかもしれないという、そういう時にですね、今のこの自分たちが助けるって言ったらあれなんだけど、なんとかしてあげることができるんですか。
そうよ、ね、あの、まあ、仏教の言葉にね、一人中つけてれば空徳天に生まれるとかね、空徳をね、悟り開くのね、天に生まれるのって悟り開く意味でね、まず自分をね、出家っていうのね、頭取って大当たりなことじゃないの。ね、この出家の家ね、あの思いの、ね、世界から抜け出ることなのね。三階の家から抜け出るときに、三階というのは思いのある世界のね。だからその三階から抜け出る、三階の家から抜け出て、悟りの世界に入ることね、本当の意味はね。本当の意味は出家ってそういう意味ね。だから感謝をしっかり噛めて、ね、神様を感じるぐらいにね、悟りの世界に入ってしまうと、旧族だけじゃないのね、もっと大勢の演者が全部含まれるの。それだけの光が振りまかれていくから、みんなのマイナスの思い全部打ち消して消してしまうのね。それでみんなから光の、ね、心をいっぱい出すのね。すごい大きい働きのね。だからその出家する方法、うん、ありがとうございます、ないことで、これで出家なの、ね、一番楽な出家よね。みんな人は頭まんぐとないのよ。私じゃないのよね、心がね、心が神様から飛び込むことよね、ありがとうございますってね、神様を身近に読んで飛び込むがいいよね、うん、出家するのよね、そしたらみんなが幸せだよね。多分ね、自分の周りの縁じゃ全部ね、じゃあどんどん変化するし、あの人がね、ものすごい変化するよ。多分ね、皆さんここへ来てね、涙流す人多いでしょ。あの人は全部救われてるからね。ね、あの人がもう喜びの涙一回流してね、救われて感謝して涙、雨あられるのね。で、それがふっとこの世に送ってきたら、ね、無性に理由もなく泣いてるの。ね、だから感謝の根づるっていうことはね、ものすごいことだね。うん、俺を救い取っていくね、そのね、どんどんどんどん大きい働きになって、ね、縁者が太っているから、旧族天に生まれるぐらいじゃないね、すごい働きになると思うね。はい。はい。ね、あの高い番組ほど意識が低いそうにはね、神様の意識に近づくからよね、しっかりした意識になるね。魂っていうのは思いの集積っていうふうに見た方がいいかもしれないね。だから思いがいっぱい溜まったら、ね、それを分割もするし、またたくさんの思いを集めて大きいものにできるしね、 だからその魂がね、いろいろにね、大きくなった魂が分割されたりね、小さい魂がより集まって大きい魂になったりするのね。だからあるものを寄せ集めてするね、分割するっていう生き方はまだ低いのね。魂を相手にしない方がいいよね。もう一つ奥の神様の意識の自分ね。そうするとね、その意識もどんどん奥に入るほど大きい自分がね、寄せ集めじゃないけど、あなたに大きい光を受けるのよね。あなたにあなたに受ける光が大きいね、強い光の自分ね。過去の姿を相手にしないのね。そういう言い方がありたわけですね。はい。はい。うん、
忘れてるんでしょうか。
ね、今はね、スピード時代だからね。本当のね、あの般若心経はありがとうございますなの。うん、般若心経の真髄はありがとうございますの一言なの、ね。あれは説明文なのね。ただ後のギャーティーギャーティーってね、輝いてる輝いてるって意味だけど、ね、もう全部含めてありがとうございますで、ね、般若心経の真髄になるから、ね、ありがとうございますってことの早いでしょ。ね、だから古いのはもう必要なくなったのね。ありがとうございますでね、ありがとうございますでね、お天道さんはみんな無限無限に輝いて悟っていらっしゃいます、ありがとうございますなんか。霊長と病気の原因について、仕事ですね。ね、病気の原因はたくさんあるのよね。霊長もその一つね。霊長って言うけどね、本当はね、あの本人が、ね、みんな根本原因を持ってるのよね。あの世のね、人から霊長を受けて病気になってるっていうのはね、違う、逆よ。ね、先にね、あの人に自分のマイナスを背負ってもらってたの。ね、それをちょっと返してもらうのね。だからみんなね、霊障で病気になって、ね、あの世の霊魂のために、ね、なったというふうに責める人があるけどね、それは間違いね。一時預かりで助かってもらったのを今返してもらったけどね。長い間すみませんでした、ご苦労様でした、ありがとうございますがいいね。感謝で受けるときに全部消えるのね。だから感謝で受けられる時期に返されてくるよ。ね、でそれを感謝して受けたら全部消えるね。あの人もね、スカッとするのね。うん、あ、楽になったって喜んでる。ね、その守護人と守護霊と働くのが違うのよね。あの世をね、あの誘拐、霊界、神界って大きく3つに分けたときにね、守護霊さんは霊界に本住の場を置いて、誘拐肉体界まで働きに降りてくるのね、降りやすいのね。で、守護人さんはその上に立って、守護霊さんを守って力を添える役目ですよね。背後で大きく見守っているのよね。でもどちらもね、誘ってるから、一番奥に行けるんだよ、そいつはね。ただ働きの場を下へ下ろしてくるの。一番上に行けたら、ね、働きにくいのよね。だからね、この世を守るためだったら、守護霊さんは、まず霊界まで自分の本人を下ろしてこないと、ね、働きづらいから、それでね、霊界に自分を置くんですね。で、そこから手足を伸ばして助けに来るんですね。でも、この世の人はね、本当にお祈りを深めて、光に輝いた状態だったら、守護霊さんの働きはないの。いらないよね。守護霊さんも守護人さんの上に行くかもしれないね。もうちょっと奥へ戻って守れるんですね。守護人さんもね、もっと奥へ入ってしまうわね。だからね、守られる側がどこまで心境を高めるかよね。感謝を深めた人は、ね、守護霊さん、守護人さん守りやすくなるから、ね、一番奥の、ね、人間に輝いたね、悟った姿の中へ自分を置くのね。ちょっと僕は光を投げかけるだけなのね。 その違いをね、働きの場が違うだけで、本質は同じね。
もうあと3分なんで、11月から、ありがとうございます市場というので、ここであのバザーが、まあ、毎月みたいに開かれていると思うんですが、そのころの話
をしてて、ね、皆さん、ね、物が、ね、あり余って、ね、出されてないでしょ。ね、それをもう一回患者の心で、ね、受け直しに出した方がいいよね。まあ、あのここへね、バザール持ってきてもらって、みんなでお祈りするのがいいかなと思うね。お祈りの光いっぱい込めてね、新しいものに置き換えてもらって、それでもう一回、必要な人はそれを使えばね。だから、その古いものって人の思いいっぱいするもんね。だから、その思いを消してもらったら、新品よ。ね。感謝がね、込められたものほど輝いてるからね。だから、人を幸せにするもんね。ね、よくあの天皇陛下のね、着下ろした服でもね、みんな飛ぶようにね、取って帰るって言うでしょ。天皇陛下身長高いでしょ。ね、光輝いてるでしょ。それをちょっともらってね、身につけるだけお守りっていうのね。だから皆さんの持ち物もね、みんなで感謝して光に変えたら、すごいお守りにもなるね。またみんなを幸せにするために、好きなとこへ行くのね、みんなゆるゆるゆるゆるがね、ずっと飛んでいくようにね、みんなのとこへ行きたいとなるわけでしょ。生かされる場が増えるのね。誰ももらってくれなかったような向きは持って帰ればいいの。ね、思いよついたものから光変えたものに変わるんだからね、置いとくだけでも守りやすい。だからその会社をね、深める場として、物を生かす日の場として、ね、バザーの日はお祈りの日というのが、ね、みんなでお祈りするというね、単なる物の交換じゃないね、感謝を込めてお祈りする日ですね。これは普段皆さんの家で全部できたらいいんだけど、ね、でも俺が遊んだ時また大きい機会でね、お気持ちがね、してもらえるから、そういう意味でもいいかもしれないね。無理しなくていいよね、無理しなくていいね。持ってくれる程度でいいから。だからお祈りしてくれたよね。
ありがとうございます。おんなりをするということで、おんなり、おんど、あの、村ツアーは、もう、実はないんですけども、次は、20から24で、その時は、松井社長のお話をしてもらうと、ありがとうさんのお話は本人からと、一応今、お願いというのが、取り上げ先に、お願いしていることは、ありがとう村に来ているということで、ありがとう村のこと、ありがとう村に来る人、ありがとう村に来れるということで、で急遽、15日の夜、まあ、皆さんの臨時接種がそれまでに来てしまったので、それは日程入ってなかった、ないんですけども、一応今、テーマは本からと、感謝についてで、思いの感謝、確認の感謝、真剣な感謝を言うので、それがいいって
思っていったらいいけど。
で、12月の22日は、県立の先生からいただきましたけども、ありがとうございます。ね、2回目のごまの日で、あとごまの日というのは面白い。あと、トルだよね。そうですね。まあ、で、お父さんには、人生の目的についてですけど、一つの目的が、これで終わるのか、入るのか、無常という感じで、